本日与えられています聖書を朗読いたします。新約聖書のペテロの手紙第1章3節から9節です。スクリーンに用意してありますのでご覧ください。ペテロの手紙第1章3節から9節までお読みいたします。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらは、あなた方のために天に蓄えられています。あなた方は、信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今、しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れる時、称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない、栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。以上となります。人生には多くの試練、そして苦難といったものがございます。しかし、試練や苦難を喜んで経験したいと思う人は、私たちの中にはほとんどいないのではないでしょうか。何とかしてその苦痛であったり、痛みであったり、苦しみであったりというものを回避できないものか、そう思っていることでありましょう。以前もお話ししたことあるかもしれませんけれども、私今月1回オンラインでミャンマーの方々と日本語で聖書を読む会というのを月1回行っています。今月で第28回目となります。かれこれ2年以上続けていることでありますけれども、今実はこのペテロの手紙第1を一緒にゆっくりと読みながら進めているところです。ご存知の通り、ミャンマーの政変が起こり、彼らにとっては本当にこのペテロの手紙の第一の内容というものはリアルで、しかも少数民族の方々でありますから、クリスチャンでありますけれども、そのキリスト者であるというその信仰のゆえに迫害され、住み慣れた地を追われ、そして今日本という地にたどり着いている、そういった人たちと共に読むこのペテロの手紙の聖書の言葉というのは、大変力強くまた迫ってくるものがございます。この手紙はイエス・キリストを信じるがゆえに不利を被り、信仰があるがゆえに苦しんできたキリスト者に対して書かれた手紙であります。一章の冒頭のところ、先ほどお読みしたところの前の部分になりますけれど、節2節にこう書かれています。スライドお願いします。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポンドス、ガラテア、カッパドキア、アジア、ビティニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の予知のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。ちょっと聞き慣れない地名がいっぱい出てくるかもしれませんけれども、今のトルコのところだと思ってください。エルサレムから遠く離れたその地域に散って起立している選ばれた人たちという奇妙な表現が使われています。英語でご覧いただきますと、 Elect Exiles、 選ばれた起立している人たちというふうに訳されています。Elect、選ばれたというのは、神によって守り導かれ祝福されている人たちという意味になります。ご存知の通り、聖書は新約聖書と旧約聖書に分かれていますけれども、旧約聖書では その選ばれた人たちというのは、住む場所があり、自分たちの土地が与えられ、農作物は豊かに実り、そして神によって守り、選ばれている。つまり、生活も守られ、祝福されているという、そういう人たちのことを指していました。しかし、この手紙の読者たちは今では追い出され、散らされて、希留者として、ある意味、ストレンジャーとして、その生きづらさを覚えているという、そういう環境に置かれている人たちです。まさに先ほど申し上げました、日本に住んでいるミャンマーの方々、本当に日本語もできず、苦労なさってきた方々でありますけれども、彼らのような希留者として、その生活が良いではない状況の中で、不便さも生きづらさも、虐げもある中で、あなたたちは神によって選ばれた人たちですよというふうに書いてあるわけです。ペテロはなぜこのようなことを言うのでしょうか。虐げられたり苦難があり試練が多い、そういう状況下でも、あなたたちには確かなる希望と喜びがあるというのがこの箇所のメッセージであります。それが今日の言葉の内容であります。3節から9節を読みいたしました。この部分は2つに大きく分けられると考えられます。その2つの内容、要約しますと、前半部分には神様からの約束が書かれており、そして後半部分にはその約束ゆえの結果が書かれています。3節から5節、約束。それは天に蓄えられている私たちに与えられている資産、そして宝物ということについて書かれてあり、そしてその宝があるがゆえに、その結果、苦しみの中にも喜びを見出すことができるということを述べているようです。約束ということ、もう一度見ておきましょう。スライドをお願いいたします。3節から5節の内容です。天に蓄えられている、それは、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産。それをあなた方は受け継ぐようにしていただいたのだ。それはイエス・キリストという方が十字架にかかられ、その死から確かによみがえり、復活なさり、私たちを新しく生まれさせ、そして今まで感じることのなかった、覚えることのできなかった、生ける望みというものをもたらせてくださったことによるというふうに言っています。しかしそれが信仰によって受け入れられることによって、神の力による守りを知り、終わりの時に表されるように、あなたたちには用意されている救いというものがあり、そこへつながるのだ。こういう約束だというんですね。これが神様によって、キリストを通して私たちに与えられている希望の約束ですと。まずそう述べていることに注目したいと思います。しかし、とはいえです。現実の目の前の状況を見ていきますと、現実の生活は厳しく、土地を追われ、生活もできず、もしくは仕事にもつけず、依然として多くの試練や苦難がある。中には信仰のゆえに命を落とす人だっていました。約束されている、それがもし確かならば、なぜ全てのことがうまくいかないのか、なぜ順風満帆に行くはずなんじゃないですか、そう言いたくなってしまう。なぜそうならないんですかと言いたくなってしまう。そんなような現実がここにはあります。なぜと問う、その問いに対する答え、それが6節以下の結果というところに現れています。スライドをお願いします。6節以下でこうありました。もう一度読みします。そういうわけであなた方は大いに混んでいます。今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。驚きです。試練の中にあるけれども、しかしあなた方は大いに喜んでいます。どうでしょうか。私たちが苦労しているときに、また苦難を覚えるときに、なんかモヤモヤ感があって本当に生きてていいんだろうかと思ってしまうような、そんな時にあなた方は大いに喜んでいます。そんな風に言われているのです。なぜ。それは様々な試練が ここに注目したいんですが、今しばらくの間のことだからだっていうんですね。つまり永遠という観点から、尺度から比べたら、今のこの生きづらさとか、この試練とか苦痛とか、こういったことはほんの一瞬に過ぎないことを、あなたたちはもうすでにイエス・キリストを通して知っていますよね。そういうふうにペテロは述べているようであります。どういうことでしょうか。何節を見ますと、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価だと。むしろ火で精錬されることで朽ちない、そうすることで本物であったり本質的なところであったりといったものが浮き彫りになる。そしてキリストが再び来られるときに称賛と栄光と誉れをもたらしてくださいますよね。そのことを知ってるから、あなたたちは今この状況の中でも、この世界の中でも、この社会の中でも大いに喜んでいますよね、踊ってますよね、という、そういう不思議な表現が聖書にはあるわけです。まあ、苦労してその栄冠を得るということに、パウロもそうでありますけれども、聖書の中ではスポーツ選手のアナロジーがよく使われます。水泳選手の池江璃花子さんなんかもそうかもしれません。本当に六冠を達成し、誰もがすごい最優秀選手だと言っていた矢先に、体調を崩して白血病と診断されて、そして治療に専念していきました。2020年8月に実戦復帰して、そして21年には4種目で優勝、また東京オリンピックにも出場し、今度は海外遠征にも戻るという、そんなニュースが今朝も電車の中で流れていました。池さんが白血病の診断を受けたときに、テレビのインタビューだったと思いますけれども、聖書の言葉を使っていたような場面がありました。自分にとって大きな試練であるこの試練、しかし私が耐えられない、もしくはその受け入れられないような、そんな試練に合わされることはない、そういう言葉を発していたことが印象深く記憶に残っています。次のスライドお願いします。新約聖書のコリント人への手紙の第1の10章13節、有名な言葉ですけど、お読みします。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えてくださいます。この英語の訳ではテンプテーションというふうに訳されていますけれども、今朝私たちが共に聞き入っていますペテロの手紙の第一のその試練、英語ではサファリングとかトライオというふうに訳されている、この言葉ギリシャ語では全く同じ言葉であります。試練というものがあり、それによって私たちが試されることがある。しかしそれによって私たちは耐えられるように、試練とともに脱出の道を備えてくださるお方と出会うことができるように、そう導かれているというふうに言っているようにも取れます。ある先生がこんなことをおっしゃいました。次のスライドお願いします。漢字で言うという漢字がありますが、これは人と憂い、まあ、憂うというふうに書いて出来上がっていますとおっしゃいました。その先生こうおっしゃっているんですね。人は憂いが備わっているとき優しく優れた人になる。憂いや悲しみによって人は深められ磨かれ成熟していく。まあ、確かにそういうこともあるのかもしれません。試練や苦難、そういったものを通ることで、憂いというものが私たちにあることで人は優しくなることもあるのかもしれません。磨かれ成熟していく、精錬されていく、そういうこともあるのかもしれません。あるというか、まあ、今日も教え子の3人の方来てくださってますけれども、キリガイの授業の中で、キリスト教概論の授業の中でこういうことをお話ししたことがございました。聖書の言葉というのは、まあ、こんな分厚い書物ですけれども、聖書の言葉というのは人生の辛さ、そして理不尽さ、時には絶望感といったものを体験するときに触れると心に染みるんですよ。スッと入ってくる、時には心揺さぶられる、まあ、そういうことを申し上げたことがありました。 何人かの学生さんたち、そして生徒さんたちがそこにリアクションを持ってくださいました。すべてが順風満帆な人よりも悩み多し、もしくは不安があったり、悲しみがあったり、憂いがある、そういう時の方が、実は見えてくるものがこの世界にはあるのだ。そういう時にこそ、この聖書の言葉に触れられる時、私たちは今まで自分が考えたこともない、そのような真理へとたどり着くことができるのだ。まあ、それに対して様々な反応を示してくださっています。確かに自分自身の今までの営み、歩みを顧みましてもそうでした。何か全てがスムーズにいっている時よりも、それはそれで感謝でありますけれども、しかし悩みがある時、生きづらさを感じる時、なんでこうなんだろうと思う時、この聖書の言葉がスッと心に入ってくることを体験しました。第一ペテロの1章6節から9節、もう一度見たいと思います。スライドお願いします。特に8節でこうありました。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。忘れてはいけません。この背景にあるのは苦しみです。苦しみの最中にあるにもかかわらず、喜びとその力をすでに知っているよねということで、あなた方は喜びに満ちて踊っているというのです。そしてその理由、9節。なぜなら、あなた方が信仰の結果である魂の救いをすでに得ているからです。というふうに続くわけです。ちなみにここの魂という言葉は全人格、その人のすべてという意味で使われている言葉でありますので、体はどうでもよいということではありません。体も大事、そして心も大事というふうに聖書は捉えていて、あなたその存在がすべてが神によって愛され、そして救われているんです。それをあなたは経験済みですということを述べていることに注意しなければなりません。オズウォルド・チャンバーズという人がいます。次のスライドお願いします。日本では、意図高き方のもとにという書物で大変有名な方ですけれども、スコットランド出身のバプテストの牧者でありまして、大変興味深い、バックグラウンドを持っておられる方でありますが、こんなことを述べていました。救いというのは、神の偉大なる考えであり、単なる経験ではありません。私たちのこの経験というのは、神の救いが私たちの人生、もしくは命の意識の奥底まで訪れ、自らの心奥深くにおいて何が起こっているのかを認識するための扉、入り口であるのです。またまた、まどろっこしい引用で申し訳ありませんけれども、やっぱり救われているというこのことが、私たちの心奥深くまで到来するためには、まあ、多少時間がかかる。でもその入り口にあるのが、神の愛の経験です。教会で他のキリスト者を通して、その体験をいただくことができる。私は愛されている。私は救われている。私は罪許されたものとして生かされている。そのことを経験するわけですが、しかしそれは入り口に過ぎない。神の偉大なる教え、また考えであるのが、この救いというものであり、それを実現するために、それを理解させるために、神は私たちに語っておられるんだということになるわけです。そこにたどり着くために、チャンバーズは次のように、またこう述べています。次のスライドお願いします。私たち自身の自立心というものは、神の力によって打ち負かされなければならない。そうでなければ救いというものを体験することも理解することもできないというのです。自分自身の完全なる弱さと神により頼む必要性があるということに気づかされるとき、このこと、それこそが神の御霊が力を発揮なさる瞬間です。というんですね。つまり私は OK、私は大丈夫。まあ誰もがそう思いますけれども、他の人と比べて、まあ、少し疲れる時もあるかもしれないけれど、でも私は大丈夫だよね。そう考えている限り、 私たちには戦いがあり、壁があり、難しさがありますということを言っています。自身の自立心というものが神の力によって、神によって打ち負かされなければならないというのは、大変難しいことであります。しかし、その壁、その難しさ、それが取り除かれたときに、私たちは救いというものを味わい、この神と出会うことになると言っているわけです。この神との出会いを通して、聖書が語る試練の中にある喜びということに実は気づかされていくようになるというんですね。そしてそこに生きる力と希望と喜びというものを見出すことができる、こういう見方もキリストによって私たちに与えられてますよと聖書は言うわけです。聖書が言っているこういうことは、普段の生活の中では私たちはおそらく考えもしませんし、気づこうとすることもないでしょう。全く見えません。私たちの想像をはるかに超えているからであり、ある意味ありえないようなことがここに記されているからかもしれません。しかしこれは普段の生活から一旦離れて、ある意味分断されて、立ち止まって、そして今私たちがこのように教会に集められ礼拝を捧げるこの瞬間、こういった時に、共に神の御言葉に生きる時に初めて私たちの中へとスッと入ってくるものなのではないでしょうか。この手紙を書いたとされるペテロという人は、皆さんご存知の通りイエス様の12人のお弟子さんたちの一人でありました。一番弟子であったと言っても良いかもしれません。しかし、イエス様を裏切ってしまいました。他の人たちは知らないけど、自分だけは最後まで決して裏切ることはないよ、最後まで従い続けますと断言していた人でありました。でも、実際はイエス様が捕らえられた後、三度、私は知らないと言ってしまった人でありました。でもその後どうだったでしょうか。次のスライドお願いします。ルカの福音書というところを見ていきますと、こう書いてあります。主は振り向いてペテロを見つめられた。これは3度目知らないと言った後のことです。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは3度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。こう書いてあるんですね。ペテロはこの後復活なさったイエス様と出会い、愛を受け、許され、生まれ変わり、そしてこの手紙に記されている真理を語り、実際にその真理に生き抜いて、最後は神のために命を捧げた人でありました。主の言葉を思い出した。彼はかつて語られた主イエス様の言葉、今日、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。その言葉を思い出し、激しく泣いた。このことがとても大事でありました。一方で、皆さんご存知の通り、もう一人イエス様を裏切ったお弟子さんがいました。イスカリオテのユダという人です。イスカリオテのユダもイエス様を裏切り、そのユダはどうだったでありましょうか。マタイの27章の言葉を読みします。イエスが死刑に定められたのを知ってユダは後悔し、銀貨30枚を祭司長たちと長老たちに返していった。私は無実の人の血を打って罪を犯しました。その後祭司長たちは、でもそんなの知ったことかと言います。そしてユダは首を吊ってしまったと聖書に記されています。ここに違いがございます。大きな試練の前での態度の違いです。約束された資産、救い、命があることを知っているか否か。キリストのうちに許しがあるか否か。それを信仰によって受け止めているか否か。そしてそのことを神の言葉、主の言葉を思い起こしながら歩んでいるか否かの違いです。ユダはそれができませんでした。ペテロは主の言葉を思い出し、そして激しく泣き、主ご自身へと帰っていきました。忙しい日々、 です。私たちのこの生活、21世紀のこの歩み、神の前で静まり聞き入ろうとしていくことがなかなかできない、そんな環境の中で、この違い、私たち自身の上ではどうでしょうか。主の言葉を思い出す、そんな瞬間、そういう時を大切にしながら歩んでいるでしょうか。それとも目の前のことでいっぱいいっぱいになり、そして主の言葉を忘れてしまって、悲しみ、嘆き、苦しみ、不安に駆られて生きているでしょうか。目の前の状況は悲しみや虚しさ、嘆き、苦しみ、思い悩み、不安、こういったことでいっぱいのように見えます。そんな社会に私たちは置かれています。しかし神様は一方で一生懸命私たちに語ってくださっているのです。そうではない約束と力と希望と救いがあるということ。神様は私たちにイエス・キリストを通して与えてくださっているこのような約束、このような愛、このような力を私たちには語り与えてくださっています。そうまでして私たちのことを思い、愛し抜かれている。この手紙の最後の方では、心配していますという言葉が出てきますが、そうまでして私たちのことを守り、導こうとしてくださっている。そして永遠の命へとつなげてくださろうとしています。試練の中でも大いなる喜びを持って明日に向かうことが可能であるこの道を私たちに示してくださっているのです。今私たちそれぞれが置かれている状況がどういうものか私は存じ上げません。皆さんお一人お一人がどのような歩みをなさっているのか、どのような思いを抱いているのか私は知りません。しかし、主なる神はすべてをご存知であり、知っていてくださいます。私たちの弱さも強さも、私たちの足りなさも、また私たちの思い煩いも。しかしそこで諦めようとするのではなく、私たちを助け、声をかけ、語りかけてくださっている、そういう神の姿が、この聖書を通して私たちには示されています。私たちはこの神に、そしてこのお方の愛にどう応答するでしょうか。今週の歩みもこの希望と喜びを覚えつつ、目の前は試練かもしれません。しかしその中に喜びがあるということ、それが可能だということを覚えつつ歩ませていただきたいと願います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神様、今日あなたの御前に集まった私たち一人一人をあなたは深くご存知です。今置かれている環境も、心の中に抱いている感情も、また将来に対する漠然とした不安も、あなたはすべてご存知であります。どうかそのあなたを信頼して、すべてをあなたにお委ねして歩むことができるように、私たち一人一人を支え、守り、導いていてください。目では見えない。しかし、確かなる、大いなるあなたの喜びと生きる力。そして、与えられている宝というものを感謝いたします。あなたの恵みを私たちに豊かに注いでください。あなたに希望を置いて歩むことができるように、助け、導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。